それでは本日の選挙、マリアの歌を歌い継ぐと題しまして、吉田観音牧師より礼か、これよりメッセージがございます。
改めましておはようございます。2022年のアドベント礼拝にこの地域で長年活動をされてきたデイジーハンドベルリンガーズの皆様をお迎えして、ベルのハーモニーを通して私たちがずっと親しんできたメロディーを響かせていただきまして、本当に感謝をしています。私たちの教会が立っているこの市川市元八幡界隈には、教育の分野、あるいは文化交流の分野、福祉や対人サポートの分野、健康医療の分野などにあって懸命に取り組んで働いておられる NPO とか、あるいはボランタリーに活動しているグループがたくさんあります。そうした人たちが、たくさんいらっしゃって、教会はそうした方々の取り組みに出会って、その方々の志に教会の方が学んでいきたいと常々願っています。私たちは宗教という分野ですけれども、それぞれの分野の持ち味を生かし合って、時にはこう組み合わさってですね、地域の方々の人生や生きる幸せ、それは悲しみや苦しみを理解したり乗り越えたりしていく道筋があるんでしょうけれども、そうした一人一人の地域の人たちの歩みに仕えていく、それが教会の大切な働きの一つだと私は思っています。そのような意味においてもですね、こうして本日デイジーハンドベルリンガーズの皆様と出会って、一緒に時間を過ごしていくことができるって本当に嬉しいことだと思っています。またどうぞいつかよろしくお願いいたします。さて、今朝お読みしました聖書に目を向けてまいります。老女エリサベトに続いて、諸女マリアの身にも懐妊してしまうという事件が起こってしまいます。この二人に共通しているのは、この二人のいずれもが突然母親にさせられてしまい、しかも相当アブノーマルな、あるいはスキャンダラスな状況に陥ってしまうということです。今日の聖書の記事はそのような2人の、女性の出会いの場面です。エリサベトは身を隠すようにして過ごしてきたんですが、そのエリサベトのところを今度はナザレからまた身を隠すようにしてマリアが訪問してまいります。今日の箇所の手前の聖書の箇所を読んでみますとね、エリサベトは自分の妊娠を知らされた後5ヶ月間身を隠していたと記されていましてね、その次の箇所に6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレのマリアのところに使わされるというその記事に場面になっていくわけですね。そしてマリアは自分が受胎しているという、その受胎告知を受けて間もなくこのエリサベトのところを訪ねていくわけですね。ナザレからユダおよそ100キロと言われています。この間私立山に車で行ったんですけれども、そこの石川インターチェンジからにこう合流するときにナビが、合流しますって言った後、本線に入りました。ここから96キロ直進ですって言いました。立山まで96キロか、ずっと延々と運転したんですけども、歩いて何日ぐらいかかったんでしょうかね。本当に大変な身重のっていうか、身ごもったばっかりですけれども、それでも、少女にとって大変な道のりだったと思います。エリサベトが身を隠して潜んでいた月日、5ヶ月と書かれていますが、それは6ヶ月後にマリアの訪問を受けることによって大きな節目を迎えます。自分の胎に宿った命が持たされている意味をリアルに確認するんですね。 そして今度はマリアは天使ガブリエルから告げられた聖典の霹靂のような知らせの事実性ですね。まだ疑っていたかもしれないけれど、その事実性をエリサベトと向かい合うことによってこれまたリアルに確認していくわけです。二人の女性は未だ不安と疑いの渦中にあります。どちらも強い恐怖心に苛まれているさなかだと私は思うんです。けれども二人はお互いが出会うことを通して、そしてお互いのことをつなげることを通して神様の御告げの意味を感じていくんですね。二人は自分たちがアブノーマルな形だけれども母とされていくという、母とされていくという事実を改めて受け入れて、信じられない気持ちに勇気が与えられていったことだと思います。自分の身に起こっていく、起こってきた変化、あるいは恐れをお互い結び合わせることによって喜びや期待へと転化させていく、そのような日々を2人は一緒に過ごしたのでありましょう。マリアの挨拶を受けた時、エリサベトのお腹の中で6ヶ月になっていた胎児が踊ったと書かれています。胎の子、お腹の子自らが自分の命の意味を感じてね、生まれてることをお腹の中で楽しみにしている、そんな感じ。それはマリアを通して生まれてくる赤ん坊の存在に先に生まれてるであろう自分の命の意味がかかってる。それを胎の子が知って踊ったっていうんですね。でそのお腹で踊られたエリサベトの方は本当に未来を生きている命同士が、未来を生きることになる命同士が生まれていくこと、生まれてくることを喜び合っている、そういう新たなこの歴史における新たな局面というものをエリサベトは自分の体で受け止めていくわけです。でそのようにしてエリサベトは身を隠してきた6ヶ月間の不安を、溶かしていくというかな、溶けていくというかな、そういう瞬間を迎えるんだろうと思うんですね。2人は神様という方が今こそこの世界に介入して、そして上からではなくて世界の暗闇のその命のただ中から新たな芽生えというかな、息吹を吹きかけている、そういうことが起こっているということを自分の胎の中の宿った命の踊りから感じたんじゃないかなと思うんです。ですからこの時の二人の喜び、エリサベトとマリアの喜びっていうのは母親になる喜びというより、神様の歴史的な御業が動き始めたということを体で実感している感動のようなものだったのではないかと思います。そしてマリアは歌を歌います。革命的な歌を歌うんです。まあ後々マグニフィカートと呼ばれるようになるマリアの賛歌です。マグニチュードとかっていうね、そういう言葉と語源が同じ言葉ですね。ものすごいこう揺さぶりを意味する革命的な歌なんです。私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったから、力ある方が私に偉大なことをなさいましたからと、自分のような弱さと貧しさの象徴のような存在が神の目にかなったという事実をまず喜ぶんですね、称えるんです。そして主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。お聞きになってお分かりのように、この歌は強い者と弱い者、止める者と貧しい者、高貴な者と身分の低い者の転換の歌であり、 逆転の歌だとも言えます。これは虐げられてきた人たちにとっては希望の歌なんですね。でマリアの歌の中に私は福音というものの本質が十分に込められていると感じています。そして今日の世界の中にあってもこのマリアの歌い継いでいきたい賛歌であると感じています。けれども注意しなければならないのは、支配する者の位置が入れ替わればいいということでは支配構造そのものは変わることはありません。支配者が逆転して支配構造が続くことは本当の平和とは言えないでしょう。権力のある者がその座から下ろされて、身分の低い者が高められて、そこに高い低いの違いのない新しい関係が作られていくという、そういう新しい場面が必要になってきます。皆さん、イエスという人の人生や言葉が当初は民衆に熱狂的に支持されながら、やがて民衆から拒絶され捨てられていく、それはなぜだったのか。支配されてきた民衆たちから拒絶され、支配していたローマ権力の暴力の、その支配された側の拒否と支配していた側の暴力が融合して、その両方が融合してイエスに襲いかかった。そしてイエスは十字架で死んでいきます。それはなぜなのか。それはイエスが指し示した人の世の姿が、民衆が望んだ単純な逆転、暴力による転覆や報復ではなかったということと大変密接に関係しています。けれどもそのイエスの生と死を神は良しとして、イエスをよみがえらせたと、復活の真意を私たちはよく考えていきたいと思うんです。マリアの歌、この名も知れぬ少女が、今でこそマリアは有名ですけど、名も知れぬ少女がこの身分の低い主のしもべにも目を留めてくださった、この小さなものに偉大な技を託してくださったと言って、自分が出産するという言うならば、ただそのことだけを持って逆転を確信していった、歴史の逆転を確信していったというところに大切な意味があるんです。マリアはジャンヌ・ダルクのように剣を持って先導した、そういう革命の志士ではない。彼女は命を、神を信じて命を宿し出産した。けれどもそこに、この歴史の中に神が大きなことをしてくださるという確信を持った、そういう意味での解放の歌、逆転の歌なんですね。イエス様も本当にこの、解放の歌、逆転の歌、転換の歌を歌ったこのマリアの歌を、イエス様は今度はどのようにして生きたかですね。イエス様の生き方、それを私たちは忘れないでいたいと思うんですね。まあ、人間の支配、非支配、それから差別、非差別、そういうものの関係の中でね、人間こうやっぱり対立したり憎しんだりするわけです。そして取ったり取られたり、そういうことで、まあ、暴力と報復が振り子のように、まあ、繰り返されているという、そういう人間世界の中にあって、この非力なマリアがマリアの歌を歌い、そのマリアの歌をイエス様があのように生きた。私たちはそのことをよく見つめながら、まあ、マリアの歌を今日の時代の中、私たちとして歌い継いでいくという、そういう視点が大事かなと思ったりします。でルカが描き出しているこの二人の母親の物語は、単に子供を与えられて喜んでいる母の物語ではありません。ユダヤ社会の中で女性たちに求められていて、そうありなさい、それが母の幸せ 母の役割っていうふうに枠付けされてきた女性や母親、そうではなくて、さっきアブノーマルと言いましたけども、通常の女性とか通常の母とは全くかけ離れた形で母とさせられながら、それゆえにその姿というのはユダヤの伝統から言うと罪、汚れの烙印を押される状態だったわけです。社会的宗教的な逸脱、それも罪と言いますけど、その罪を身に負った、身に負わされたそのような人間の立ち位置から、この世の不条理というものに神様が介入してくださるんだということを喜んでいるという、そういう女性たちの喜びの物語なんですね。そういう意味で解放の歌と先ほどから申し上げているのです。イスラエルの社会学者オルナ・ドーナトが世に問うて、もう5年ほど前に 原本を出ているんですが、2022年に翻訳されて日本でも読まれている、母親になって後悔しているという本が各国で反響を呼んでおります。日本社会とは比べ物にならない出産圧、イスラエルでは両親と国家のために3人子供を産みなさいというのが、義務になっております。それ叶えられなかった女性たちは本当に苦しい思いをします。そういう出産圧にさらされてきたイスラエルの女性たち23人の告白の記録であります。彼女たちは決して子供を出産したことを後悔していると誰一人言ってません。しかし社会が求める、あるいは社会が決める母性とか母親像によって、自分は自分らしく生きることを犠牲にさせられてきたんではないだろうかという女性たちの正直な気持ちが吐露されているルポタージュなんです。でこれら女性たちの証言の言葉に対して共感も広がってるんですね、世界中で。と同時に非難する声も非常に強まっています。感じ方は本当に様々だなと思います。でもね、そうした感情を持つ女性たちが確かにいるという事実が封殺されるより、可視化されて、そして正直に出てきているという事実から、社会とか男たちがしっかりとその気持ちに向き合っていくという必要があるんだろうなというふうに思います。でこれは一例でしたけども、伝統、文化、風土、社会、通念によって決められた、あるいは決められたに等しい、そういう枠組みや役割によって自分自身を失ってきてしまったと感じている人々は、この女性たちだけに限らずいろんな人たちの中にあるんだろうと思います。そして私たちのこの社会、この時代の中にそのような自分を失ってきたのではないかと、あえて言う人たち、生きづらく息苦しく感じている人たちがいるという現実があると思うんですね。かなりの部分隠されていますけど、私たちはそういう人たちの声を掘り出すことはできないんですけれども、でもこうしたマリアの歌がそんな人たちに届いてね、そしてそんな人たちの気持ちとこう響いて勇気を届けてくれたらいいな、今年はそんなことを感じながらマリアの歌を私は読みました。今年、去年のミャンマーの苦しみに、それはもう今も引き続いていますが、新たにウクライナの苦しみが加わりましたね。そしてそこで本当にミャンマーの山奥で逃げ惑っている360万人の人々と、その中に新しい命が逃げ惑う山の中で生まれている。そのタイの子たちは本当にこれから生まれていくことを踊るように喜ぶことができるのだろうか。ウクライナの国を、ふるさとを追われて避難したところで出産を迎えなければならない女性たち、その女性たちは今どのようにして未来を喜び合うことができるんだろうか。そんなことを私たちは祈りながら今年のクリスマスは過ごしていきたいと 思うんです。キリストはあなたをお迎えします。悲しみに満ちたこの世界にお祈りいたしましょう。神様、今日の礼拝感謝いたします。ハンドベルの演奏賛美にまた心が深く沈められ慰められましたと同時に、あなたが私たちのこの暗闇の世界の中に確かに入ってきてくださって、私たちの貧しく暗い現実のただ中から何か新しいことを起こそうと今年もしてくださっていることを感じました。神様、まさにイエス様をそのような中に迎えていくことができるように、今年のクリスマス祈りの中に過ごすことができますように導いてください。今週土曜日のクリスマスイブ礼拝、そして次週日曜日のクリスマス礼拝、そのために心を本当にしっかりと整えて、そしてそれぞれが感謝と期待を持ち寄って礼拝を捧げることができますように、またできれば願わくば新しい方々と一緒に出会って礼拝を捧げることができますように、時を備え導いてください。今日から始まる1週間をどうぞ私たちを用いて、また健康を支えつつ、歩ませてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。